こんにちは、スミスです。マクベスの第1幕の論理的回転について、この前の話で一緒に考えましたけれども、今度、その1幕の全体的な流れと、聖書の創世記の3章の関係について一緒に考えたいと思います。前の話で、なぜマクベス全体は聖書の背景を持っているのかということを説明しましたことがあると思いますけれども、この第一幕の流れ全体を見るときに、非常にその創世記の3章の背景の関係というものがどんなにはっきりしているかを感じます。創世記の3章のところで、蛇を通して悪魔が女性に喋って、女性は誘惑を受けて、それからアダムにその果物を渡して、アダムも一緒に食べるという非常に短い話が創世記の3章の1節から6節までのところにあります。まず最初のところで蛇が現れるけれども、その蛇が喋っている、エヴァに対して喋っている。これはちょうどその3人の魔女たちが最初に現れるときに、魔女であるということはサタンの器であるというような、意味もあります。人間の形を持っているけれども、喋っているときにただ単に自分の意思で喋っているようなものではない。そして第3話のところで、バンコがその魔女たちを見るときに、この魔女たちは普通の人間には見えない。女性であるはずですけれども、そのヒゲを見て女性ではないし、いろんな意味で不思議な、動物的なものでもあるわけですね。その魔女たちはちょうどその創世記のその蛇と同じように、何か違う、何かおかしい。そしてサタンはそのものを通して語るという連想は一つ最初からできるものではないかなと思います。もう一つ、創世記の3章のところでサタンはある不思議な変な動物を通してエヴァに対して誘惑を与えて、それからエヴァはアダムに誘惑を与える。これはシェイクスピアのマクベスの中でこのようになっています。魔女たちはマクベスに対して誘惑を与える。しかしマクベスはそれに対して抵抗します。 100% それを受け入れることはしない。しかしその罪に対して、やろうという、気持ちはですね、まずマクベスの心にある。マクベスの心にその誘惑に対する、反応というものがなければ、奥さんにそのような手紙を書きませんし、あるいは例えば奥さんがマクベスに対して誘惑を与えても、マクベスはそれに負けるはずはない。もともと罪の根はマクベスの方にある。奥さんはそれで少しでもプレッシャーをかけたら、マクベスはそれに負けて罪を犯すことはできたというところですが、これは多分ですね、シェイクスピアはそのように創世記の3章のところを見ていたのではないかなと思います。中世紀のヨーロッパでよくですね、女性の方がもっと悪いかのような解釈をしたり考え方を持ったりしていたようですね。なぜかというと、創世記の3章のところを読めば、悪魔は女性に対して誘惑を与えて、まず女性はそれを受け入れてしまった。それから彼女はアダムに渡して、アダムは一緒に罪を犯す。女性を通してアダムは影響されて、女性が先に悪いことをやって、それからアダムは加わったかのようなことに見える。そうしますとですね、女性のせいでアダムはダメになったみたいな解釈もあったわけですが、シェイクスピアはもしかしたらですね、これは当然推論に過ぎないんですが、シェイクスピアは例えば新約聖書の中に書いてあって、パウロが書きました言葉ですが、 女性が騙されたけれどもアダムは騙されてないと書いてあります。アダムの方が本当は罪の、裁き、罪の責任が重い。そして新約聖書の中で普通はアダムが罪を犯したというあの言い方になって、女性の方がアダムほど、罪の責任はないということは言えると思いますね。シェイクスピアはある程度までその意味を悟ったかもしれない。そしてそれを今度マクベスにおいて、罪の根はマクベス自身にあるということを表しました。同時に奥さんがその誘惑を受けるときに本当に疑いもなく 100% それを最初から受け入れてしまう。奥さんが今度熱心にあのマクベスに対してプレッシャーをかける。魔女たちの誘惑だけではマクベスはダメにならない。奥さんが一緒に加わって初めてマクベスは納得して、そして罪を犯すことを決断する。そのような読み方を創世記の3章についても言えるでしょう。サタンは最初に喋るときにアダムはエヴァと一緒に立っている。エヴァは罪を犯すように騙された後でアダムは初めて決断するというような読み方をして、その奥さんの誘惑とサタンの誘惑、その2つは一緒になった時にマクベスは罪を犯します。アダムもその一緒になった時に罪を犯します。実はそれは創世記の3章の正しい理解だとは思いませんけれども、シェイクスピアの創世記の3章の理解はそのような理解として考えられると思いますし、それは当時の創世記の3章の理解に合うものではないかなと思います。そしてこの劇を見る人たちは、夫婦がこのように一緒に罪を犯す、奥さんが悪魔に影響されて、そして奥さんの、誘惑、奥さんの誘惑によって夫が罪を犯す、当時の人たちはこれを見てですね、創世記の3章の箇所を、考えないということはありえないはずです。このような、創世記の3章の箇所とマクベスの第一幕の関係があるはずだと思います。その2つを一緒に考えますと、マクベスという劇はどういうものかということももっとわかると思います。素晴らしい人間であるはずだったマクベス、本当は自分の徳だけで王になりうるような立派な人間である、このマクベスは誘惑に負けて王にはなったけれども、ひどい王様になって自分を破壊してしまう。これは人類全体の姿でもある。シェイクスピアはそのようなことを私たちに語っているのではないかなと思います。